今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はですね、ブロックチェーンのトリレンマという話をしたいと思います。ジレンマという言葉をよく聞くと思うんです。2つのものがあって、一方を取ると一方が取れないみたいな話ですね。で、トリレンマっていうのはそれが3つある状態で、3つあるうちの、だから3つ全てを最大化することはできない。まあ、よくて3つのうち2つが取れるけど、1つは取りこぼしちゃうみたいな、そういう感じですね。で、ブロックチェーンにはそのトリレンマっていう、まあ、ものがあって、分散性と透明性とスケーラビリティっていう、そういう、まあ、3つの項目があって、分散性っていうのは、つまりそのブロックチェーンを管理している、まあ、コンピューター、まあ、ノードって言われたりするんだけど、より多くの人たちがそこに参加できる状態が分散性、より多くの人がそこに触れていれば分散されているってことですよね。そう、それが分散性ですね。で、透明性っていうのはその、つまり今までの情報データ、ブロックチェーン上にあるデータが実次で全て、誰もが見れる状態が透明性で、スケーラビリティっていうのは、そのブロックチェーンでどれぐらいの情報量、取引量を一度にさばけるかっていう話で、この3つが全てを同時に最大化することができないっていう、まあ、そういうトリレンマが、あって、で、そのじゃあ3つのうちの特にどの2つを重要視していくかっていうところが、いろんな様々あるブロックチェーンの違いみたいな話ですね。で、ちょっとマニアックすぎるから、なるべく平易な言葉で、まあ、あっさり短めに終わろうと思ってるんですけど、で、この部分を追求していくと、どのブロックチェーンがどういうことを重要しているのか、要はその哲学の部分、思想の部分でどういう設計をしているのかっていうのが見えてくるから結構面白いんですよね。そうで、例えばじゃあ2つで比較しましょうか。僕はビットコインが好きで、僕の中でビットコインって2種類あって、いわゆる一般的にビットコインと言われている、まあ、BTC ですね。それとあとはそこから派生した、BSV っていうもの、この2つが僕は好きで、でその BTC は一番最初のオリジナルのビットコインからだいぶ途中からその思想設計を変えていったんですよね。で、どちらかというと一番最初は、透明性とスケーラビリティっていうところを重視する、まあ、特にスケーラビリティかな、そこを重視している作りだったんですよね。だけど、途中からその分散性を割とどちらかというと重視するような設計に変わっていったので、なんて言えばいいかな、一方でそのスケールしていく、要はその同時にどれぐらいの取引をさばけるかみたいなことがやっぱりこう小さくしたんですよね。だからブロックサイズなんかも小さくしたから、一度にさばける取引量っていうのが下がった、だから多くの人が実際にその BTC チェーンを同時に使おうとすると、要はそのトランザクションが詰まっちゃう、取引がなかなか完結しないみたいなことが、時間がかかってしまうみたいなね、自分の番が回ってくるまで時間がかかっちゃうみたいなこと、あとともするとその手数料が高くなってしまう、高騰してしまうっていうような、まあ、そういうトラブルが起きてしまう。だけどやっぱりその BTC チェーンではその分散性、より多くの管理するノード、データをこう管理しているノードがいるような方向性にシフトしていったっていうのと、やっぱブロックサイズが小さい、スケールがなかなかしづらいというところで、レイヤー2、ライトニングネットワークを使ったりだとか、サイドチェーンって言われるような、その BTC チェーンだけじゃなくって、そこに紐づく別の部分で、まあ、ともするとそのブロックチェーン外ですよね。オフチェーンで処理をしてみたいな、そういう方向性で、進んでいったと。一方で BSV チェーンっていうのは、オリジナルのビットコインの設計、思想設計を取り戻そうよっていう、まあ、そういうチェーンなので、まあ、どちらかというとスケーラビリティっていうところと透明性を重視しているので、めちゃくちゃこう無制限なんですよ、ブロックサイズが。だから全世界の人が同時に使うことを想定して、開発がまあ引き続きされていっているので、まあ、とにかくめちゃめちゃトランザクション通るの早いし、もう秒で通るし、で取引の手数料も全然かからない、もう1円未満とかそんなレベルで、容量もめちゃくちゃ大容量を扱えるっていう、まあ、そういうところがある。だけど一方で、それだけのデータ容量を検証するための要はノードコンピューターっていうのはある程度のスペック高性能じゃなくちゃいけないってなると、誰もが参加できるわけじゃないんですよね。ある程度の資本力があったりとか、そういう高スペックのノードコンピューターを管理しているような会社とかじゃないと管理ができなくなっちゃう。ともするとそれっていうのは中央集権的だよねっていう、だからここがすごく難しい話で、さらっとはちょっとこれ話せないテーマですね、なんかねなんだけど、これっていうのは結局、つまり今回のテーマから何を僕らは学べるか考えられるかっていうと、このやっぱり社会というこのインフラ、そして国家みたいなことを考えていった時に、中央集権的か、もしくは非中央集権的でその分散されているかみたいな、これ Web2 と Web3 みたいな文脈にもなりますけど、 まあ永遠のテーマみたいなところですよね。だからジレンマとかトリレンマっていう言葉がね、昔から今も変わらずにあるわけで、だからその中でじゃあ僕らは全てを手にすることはできない、全てを最大化することはできない、じゃあその中で自分は何を最優先したいのか、何を重要視したいのかっていうこと、ですよね。なんかそこをやっぱり考えさせられるのがこのブロックチェーン技術っていうものだし、でそこに僕ら人間自体がもっともっと成長して、アップデートしていかないと、僕ら人間自体がアップデートしていかないと、いくらブロックチェーン技術とかその AI の進化とかっていうのが著しかったとしても、僕ら人間、使う側の僕ら人間もアップロード、ブラッシュアップなんていうのかな、し続けていかないと、なんかより良い未来っていうものは多分気づけないんだろうなっていう。そうだからまあ今日もいろいろとね、自分ができることをしていきながら、なんかこう学びをね深めていきたいなっていう、まあそんな感じのお話でした。さらっと終わりますということで、お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。